研究記事51。この記事は2月13日から19日の期間に研究します。大変な時にも穏やかな気持ちでいるには、主題の聖句、動揺してはならず、弱気になってもなりません。ヨハネ14章27節。112番の歌、エホバは平和の神。何を学ぶか。エホバはご自分を愛する人たちに平和を与えると約束しています。この神からの平和とは何でしょうか？どうすればその平和を得ることができますか？感染症が流行したり、災害にあったり、迫害されたりするときに、神からの平和はどのように助けとなるでしょうか？この記事ではこうした点を考えます。一節の質問。神からの平和とは何ですか？神からの平和はどのように助けとなりますか？誰もが得られるわけではない特別な平和があります。神からの平和です。これはエホバとの強い絆がある人だけが得られるものです。この平和があれば穏やかな気持ちでいられます。フィリピ4章6、7節にはこう述べられています。何も心配せず、いつでも祈り、祈願を捧げ、感謝しつつ、願いを神に知っていただくようにしましょう。そうすれば、神からの平和がキリストイエスを通して皆さんの心と考えを守ります。その平和は人間の理解をはるかに超えています。エホバを愛する人たちと友達になることができますし、平和の神であるエホバと一層親しくなることもできます。テサロニケ第一、5章23節。エホバを知って、信頼し、エホバの言う通りにするなら、大変なことがあっても神からの平和のおかげで穏やかな気持ちでいることができます。二節の質問。大変なことがあっても穏やかな気持ちでいられるのはどうしてですか？大変な状況でも、本当に神からの平和を得られるのでしょうか？感染症の流行や災害、暴動、迫害などがあるととても不安に思うものです。でもイエスは動揺してはならず弱気になってもなりませんと言いました。ヨハネ14章27節。兄弟姉妹はイエスのこの言葉の通りにしています。エホバの助けがあるので、大変なことがあっても穏やかな気持ちでいることができています。感染症が流行するとき。3節の質問。感染症が流行すると、私たちはどんな影響を受けますか？感染症が流行すると、私たちの生活は大きく変わります。ある調査によると、新型コロナウイルスが流行した影響で、対象者の半数以上が睡眠障害を抱えていました。さらに、不安やうつ病を訴える人や、アルコールや薬物の乱用、家庭内暴力、自殺未遂なども急激に増加しました。感染症が流行している時も、不安な気持ちを抑え、神からの平和を味わうにはどうすればよいでしょうか。4節の質問。世界中で感染症が流行するとしても、私たちが驚かないのはどうしてですか？イエスは、終わりの時代にあちらこちらで流行病があると予告しました。ルカ21章11節。私たちは、この予言を知っているので、世界中で感染症が流行するとしても驚くことはありません。イエスも、終わりの時代に生きる人たちに向けて、動揺しないようにしなさい。と教えています。マタイ24章6節。5節の質問。あ、フィリピ4章8、9節からすると、感染症が流行して不安になるとき、どんなことを祈れますか？質問い。聖書のオーディオ版を聞くと良いのはなぜですか？感染症が流行すると、不安で頭がいっぱいになることがあります。デジー姉妹がそうでした。新型コロナウイルスで、叔父、いとこ、かかりつけの医師が亡くなったので、姉妹は 自分もコロナに感染して高齢の母親に移してしまうのではないかと不安になりました。また仕事も失いそうになり、食費や家賃のことが心配になりました。夜も眠れないほどでした。でもやがて姉妹は穏やかな気持ちを取り戻しました。どのようにでしょうか。不安な気持ちを和らげ、前向きな見方ができるように助けてくださいとエホバに祈りました。フィリピ4章8、9節にはこう述べられています。最後に、兄弟たち、真実なこと、真面目なこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、立派なこと、高潔なこと、称賛に値することについて考え続けてください。皆さんが私から学んだことや受け入れたこと、また見たり聞いたりしたことを実践してください。そうすれば、平和の神が共にいてくださいます。聖書のオーディオ版を聞いて、エホバに語りかけてもらうようにもしました。姉妹はこう言っています。温かな朗読の声を聞いていると、気持ちが落ち着き、エホバの優しさを感じました。写真のキャプション。感染症が流行する中でも穏やかな気持ちでいる上で、聖書のオーディオ版を聞くことは役立つ。6節の質問。聖書を勉強することや集会に出席することが大切なのはどうしてですか？感染症が広がると、これまでの生活スタイルや習慣が崩れてしまうかもしれません。それでも、聖書を勉強したり集会に出席したりする習慣を守る必要があります。出版物や動画から、兄弟姉妹が大変な中でもエホバに目を向けて頑張っていることを知ると、自分も頑張ろうという気持ちになるでしょう。集会に行くと、前向きになれる聖書の言葉を学べます。兄弟姉妹と励まし合うこともできます。エホバが病気の人や不安を感じている人や、寂しく思っている人をどのように支えてきたかについてじっくり考えてみてください。そうすれば、エホバは自分のことも支えてくれるから大丈夫だという気持ちになるでしょう。7節の質問。使徒ヨハネからどんなことを学べますか？兄弟姉妹とよく連絡を取るようにしましょう。感染症が流行すると、フィジカルディスタンスを取る必要があり、仲間と気軽に会うことが難しくなります。使徒ヨハネも同じような経験をしました。ヨハネは友達のガイオに直接会いたいと思っていましたが、そうすることができませんでした。では、どうしたでしょうか？手紙を書いて送ることにしました。私たちも兄弟姉妹と直接会えないとしても、電話やビデオ通話やメールなどで連絡を取ることができます。そうすれば、心が落ち着き、寂しさは和らぐでしょう。不安な気持ちが消えないなら、長老たちに話してください。長老たちは優しく助けてくれます。災害に遭った時。8節の質問。災害に遭うと、どんな気持ちになるかもしれませんか？洪水や地震や山火事などの災害に遭うと、とても辛い気持ちになります。そうした気持ちが長く続くこともあります。大切な家族や友達を亡くしたり、家や持ち物を失ったりすると、悲しみや絶望感や怒りさえ感じるかもしれません。だからといって、エホバへの信仰が弱いとか、物への愛着が強すぎるというわけではありません。災害などに遭うと、そうした気持ちになるのも無理はありません。では、そのような大変な中でも、どうすれば穏やかな気持ちでいることができるでしょうか。9節の質問。私たちが災害に遭うことを予期できるのはどうしてですか？世の中の人たちは、自分が直接災害の被害に遭うとはあまり思っていないかもしれません。でも私たちはイエスの予言を知っているので、災害が増えて自分も被害に遭う可能性があるということを理解しています。イエスは終わりが来る前に大きな地震などの災害がある と言いました。ルカ21章11節。不法なことが増えるとも予告していました。確かに、今の世界では犯罪や暴力やテロが多く見られています。マタイ24章12節。イエスは、こうした大変な目に遭うのはエホバに見捨てられた人たちだけだ、とは言いませんでした。実際、エホバに仕えている人たちも被害に遭っています。エホバは私たちが災害に全く遭わないよう奇跡的に守ることはないでしょう。でも、私たちが冷静さや穏やかな気持ちを保てるように、いろいろな方法で助けてくれます。実節の質問。前もって災害に備えておくなら、エホバを信頼していることになります。どうしてそう言えますか？災害などの非常事態が起きた時にどうするかを前もって決めておくなら、落ち着いて行動することができます。でも、このように準備しておくことは、エホバを信頼していないということになるのでしょうか？そんなことはありません。エホバを信頼しているからこそ、備えておくのです。聖書の中でエホバは、危険な状況を予測して、前もって備えておくようにと教えています。格言22章3節にはこう述べられています。聡明な人は危険に気づいて身を隠すが、経験のない人たちは進んでいって当然の報いを受ける。エホバの組織も雑誌や集会や改修へのお知らせを通して、災害に備えておくようにと繰り返し進めています。脚注、目覚めよ2017-5の防災、いざという時に備えるという記事を参照。脚注終わり。ですから、エホバを信頼しているなら、こうした指示に今従い、災害に前もって備えておくようにしましょう。11節の質問。マーガレット姉妹の例からどんなことを学べますか？マーガレット姉妹の例を考えてみましょう。姉妹が住んでいる地域で山火事が発生し、避難命令が出されました。みんなが一斉に逃げようとしたので、道路が大渋滞になりました。黒い煙が立ち込める中、姉妹は車の中で身動きが取れなくなってしまいました。でも、姉妹は生き延びることができました。どうしてでしょうか？別のルートでも逃げることができるように、カバンの中に地図を入れておいたからです。それだけでなく、事前にその道を運転して確認しておいたので、スムーズに逃げることができました。この例から、前もって備えておくことの大切さがよくわかります。11節に関する写真や挿絵。一人の姉妹が事前の準備のおかげで無事に避難できている。キャプション。前もって準備しておくなら、災害の時に命を守れる。12節の質問。当局やエホバの組織からの指示に従うことが大切なのはどうしてですか？当局は私たちの命を守り、混乱が起きないようにするために外出規制や避難に関する指示を出すことがあります。そうした指示にすぐには従わない人たちもいます。家や持ち物のことが気になって従いにくく感じるのかもしれません。でもクリスチャンは次のように勧められています。人間が作ったものすべてに主のために従ってください。高い地位にいる王にも、王から使わされた総督にも従うのです。ペテロ第一、2章13、14節。エホバの組織も私たちの命を守るために指示を与えます。例えば、長老たちに最新の連絡先を伝えておくようにと言われる場合、その通りにしていますか？他にも、避難に関する指示や救援物資を受け取る方法について知らされることがあります。救援活動をどのように行うかについても指示が与えられるかもしれません。こうした指示に従わないなら、自分の命だけでなく、 長老たちの命も危険にさらすことになります。長老たちは回収の兄弟姉妹を見守る務めがあるからです。マーガレット姉妹はこう言います。私が安全に逃げられたのは、組織や長老たちの指示に従ったからです。13節の質問。兄弟姉妹が避難先でも前向きで穏やかな気持ちでいるために、どんなことが助けになっていますか？自然災害や戦争や暴動などのせいで、避難しなければならない兄弟姉妹も大勢います。それでも、避難先の生活に順応し、できるだけ早くクリスチャンとしての活動を再開できるように頑張っています。迫害されて各地に散らされた一世紀のクリスチャンと同じように、神の言葉の良い知らせを広めています。使徒8章4節。伝道を行うと、自分たちの大変な問題ではなく、王国に目を向けることができます。それで、前向きで穏やかな気持ちでいられます。迫害されるとき。14節の質問。迫害に遭うと、どんな気持ちになるかもしれませんか？迫害に遭うと、穏やかな気持ちでいるのが難しくなります。私たちは、逮捕される心配をせずに、集会や伝道や日常の活動を自由に行いたいと願っています。でも、こうした自由が奪われると、いつ自分も危険な目に遭うかわからないと感じて不安になるかもしれません。そのような気持ちになるのも無理もないことです。でも、注意が必要です。イエスは、迫害のせいでエホバへの信仰を失うことがあると言いました。では、どうすれば迫害にあっても穏やかな気持ちでいることができるでしょうか。15節の質問。迫害にあっても穏やかな気持ちでいられるのはどうしてですか？聖書には、神への献身を貫き、キリストイエスに従って生きようとする人は、皆、同じように迫害を受けます、とあります。テモテ第2、3章12節。でも、このことを受け入れにくく感じる人もいます。アンドレイ兄弟は、自分の国でエホバの証人の活動が禁止されたとき、この国にはエホバの証人がたくさんいるから、みんなが逮捕されることはないだろう、と考えました。それで穏やかな気持ちになれたでしょうか？いいえ、それどころか、不安や恐れの気持ちが大きくなりました。一方、周りの兄弟たちは、逮捕されることを覚悟しつつ、エホバにすべてお任せしていました。その結果、アンドレイ兄弟よりも落ち着いていました。兄弟は自分も同じようにエホバに頼ろうと思いました。すると気持ちが穏やかになり、大変な中でも前向きな考え方ができるようになりました。私たちもエホバに頼るなら、穏やかな気持ちでいることができます。イエスは私たちが迫害を受けると予告していますが、それでもエホバに仕え続けていくことができるとも言っています。ヨハネ15章20節にはこう述べられています。奴隷は主人より偉くないという私の言葉を覚えておきなさい。世の人々が私を迫害したのであれば、あなたたちをも迫害します。私の言葉を守ったのであれば、あなたたちの言葉も守ります。16章33節にはこうあります。これらのことを言ったのは、あなたたちが私によって平和な気持ちになるためです。あなたたちは世で苦難に遭いますが、勇気を出しなさい。私は世を征服したのです。16節の質問。迫害されるとき、どんな指示に従う必要がありますか？エホバの証人の活動が禁止されたり制限されたりしたなら、支部や長老たちから指示が与えられます。それにぜひ従うようにしましょう。理解できないように思うとしても、従うのは大事なことです。そうするなら、私たちは守られ、信仰を強める食物をもらうことができ、伝道を続けていくこともできるからです。また、 兄弟姉妹や改修の活動についての情報を知る権利がない人に伝えないようにもしましょう。17節の質問。一世紀の人たちにどのように習えますか？サタンがエホバに仕える人たちを攻撃するのは、彼らがイエスについて証言する務めを与えられているからです。啓示12章17節。それでも、サタンやサタンの側にいる人たちを恐れないようにしましょう。伝道や教える活動を行うなら、喜びや穏やかな気持ちを味わうことができます。一世紀の人たちは、ユダヤ人の権力者たちから伝道を禁じられました。それでもエホバに従い、伝道を続けたので、喜びを味わうことができました。私たちの活動が制限されるときには、慎重に伝道を行う必要があります。それでも伝道を続けるなら、穏やかな気持ちでいられます。命を救うメッセージを伝えることができ、エホバに喜んでもらうことができるからです。17節に関する写真や挿絵。エホバの証人の活動が制限されている中でも、一人の兄弟が慎重に伝道している。キャプション。大変な中でも穏やかな気持ちでいるために、どんなことができるか。平和の神が共にいてくださいます。18節の質問。大変な経験をするときにも、どうすれば穏やかな気持ちでいられますか？いろいろと大変な経験をするときにも、穏やかな気持ちでいることができます。そうしたときに必要なのは、エホバ神だけが与えてくださる平和です。それで、感染症が流行したり、災害にあったり、迫害されたりするときには、エホバに頼り、エホバの組織から離れないようにしましょう。将来の素晴らしい希望に目を向けるのも良いことです。そうすれば、平和の神が共にいてくださいます。フィリピ4章9節。次の記事では、大変な思いをしている兄弟姉妹が神からの平和を得られるようどのように助けられるかを考えます。どうすれば穏やかな気持ちでいられますか？感染症が流行するとき、災害にあったとき、迫害されるとき。38番の歌、神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。